説教救いの印と題して荒井先生です。
少し前のことになりますけれども、死後洗礼という死んだ後の洗礼という言葉を聞きました。臨終の間際に受洗の意思を表明したので牧師がそこに駆けつけたのですけれども、その最後の時に間に合わずに途方に暮れたこの若い牧師が先輩に電話で相談をしたところ、死後洗礼を授けなさいとそのようなアドバイスをもらってこれを実行したというのでありました。でもしそういう場面であったとすれば、その洗礼式の中で信じますか、信じますというやり取り応答はできないわけですけれども、生前に受洗の意思を表明していたということを根拠に洗礼を授けたというわけです。確かにこう信じますか信じますというような問答応答というのはそれほど問題とはならないような気もいたします。信じますか信じますというやり取りを受洗の現場でその時に式の中でしなければならないというような、そういう決まりがあるわけではありませんし、何らかの事情でそうした やり取りが実際にできない、もしくは難しいというケースもあります。ですから、受洗の意思が神様を信じているというその意思が明確だと認められるなら、それで良いのだとそう思います。ただ死後にそれをするというのは聞いたことがなかったので、この話を聞いた時には少々驚きました。でそこで調べてみますと、どうやら臨終洗礼というものがあるらしいということが分かりました。でこれはプロテスタントではなくカトリック教会のものらしいんですけれども、受洗の意思を洗礼を受けるという意思を持ちながらこの世の命がある間に洗礼を受けることができなかった、叶わなかったものに臨終間もないタイミングならば洗礼を授けられるという、そういうもののようです。臨終間もないタイミングっていうのはどのくらいのことを言うんだろうかと、そのようなことで調べてみますと、体温が残っている間ということだそうです。ご存知の方もいらっしゃいますけれども、つい先日私の父が召されて、幸いなことにその場に居合わすことが許されたんですけれども、確かに亡くなってすぐというのはまだ体温が残っております。それがどのくらい続くのか興味があったので、しょっちゅう父の顔を触っていたんですけれども、どのぐらいでしょうか、徐々にだったので感覚がちょっと違うかもしれませんが、病室を出るくらいまでおよそその時は3時間から4時間3時間半ぐらいだったでしょうか、そのくらいのはまだ体温が残ってるねと、そう十分に思えたような気がいたします。だとすると、仮に死後3時間ぐらいを目安にそれまでの間に急いで洗礼を授ければよいということになるんでしょうか。でも仮に3時間以内だと仮定するとして、その3時間以内にこの聖霊典を執行しうる聖職者が近くにいなかったらどうなるんでしょうかと、興味は尽きないわけです。するとカトリック教会にはなんと例外規定というのがあるようです。臨終洗礼というのはまさに緊急のものでありますから、聖職者がそこにいない場合はその手順を知っている信徒がこれを行っても良いのだと、そして事後報告になるけれどもその臨終洗礼を授けましたということを聖職者に報告をすれば良いという、そういう規定があるんだそうです。何としても洗礼を施したいという人間の強い意志を感じるようであります。ちなみに有名人で臨終洗礼を授かった方がおられます。衆議院のバカ野郎解散というので有名になりました吉田茂元内閣総理大臣、 彼は臨終洗礼を授かって、葬儀は東京都文京区にある東京カテドラル、現在はカトリック関口教会というそうですが、そこで営まれたということです。まあ、その後日本武道館で国葬が行われた。人間は呼吸や心拍が停止して、いわゆる五輪中ですと宣言されても、しばらくは意識のようなものがあって、特に耳の機能というのは最後まで残っていると。だから亡くなってからも聞こえているんですよという話はよく聞くところであります。ですからその通りだとしたら、臨終洗礼あるいは死後洗礼と呼ばれるようなものも本人にはきちんと伝わっているのかもしれないなと、そのようなことを思います。ただそのような科学的な根拠というものにより頼もうとすると、洗礼という聖霊点がいきなりこの世的なものにとって変わるような気がしてしまいます。ですから臨終洗礼や死後洗礼というものは本人に伝わっているかどうかということはあまり問題とはならない。その本人が本当にそこで慰めを得る、あるいは愛する者の死を悼みながら共に救われたいと望む家族や友人らへの慰め、励ましという観点から、これは行われるようになったのかもしれないななどと想像するわけです。なぜそこまで受洗にこだわるのかということを想像してみますと、やはり最後の審判における罪の許し、そしてイエス様の復活に象徴される体のよみがえり、そこに裏付けされた永遠の命というものを信じて、その恵みに預かりたいと私たちが願うからでありましょう。礼拝ごとに使徒信条を持って告白をいたしますように、私たちキリストを信じる者は単に罪を許されるということだけではなく、その罪を許されたことによって体のよみがえりと常しえの命が与えられるということを信じています。それまで、それはキリストが現れるまで厳しい律法を掟を守る、そのことでしか得られないと思っていた救いの恵みを、イエスこそ救い主キリストであったとこのように信じかつ告白することで、その救いが与えられるというのはまさに屈辱恵みでありました。ところが死者が復活をするとか体がよみがえるとか、そういうことはつまずきになりかねないとして、公に言い表すことが敬遠されるということは決して少なくはないようです。いわゆる常識的と言われるもので判断をするならば、死者が復活するなどということはありえないことのように思われてまいります。こういうことは現代だからではなくて、イエス様の復活の直後、すなわち2000年前からも問い続けられてきたと言われます。本日お読みいただきましたコリントの信徒への手紙、これによりますと、このコリントの教会内でもこのこと、つまり死者の復活があるかないかということは教会の中でさえ不和を生み出すほどの問題課題となっていたことがわかります。それは一部の人たちが死者の復活などありえないとこのように主張していたからです。このような人たちはイエス様の十字架の死による贖い、それによって自分たちの罪は清められた、すでに清められたのだから自分たちはもう完全なものとなった、つまり天の住人、これは天使のようなイメージなんでしょうか、そういうものに等しい存在にすでになったのだと。そうであるならばもはや復活なんて必要ない、今あるそのままでいいのだと考えたようです。復活などなくても自分たちはすでに清められて完全になったのだと、このように考えたようです。 で、そのような主張をする人たちグループの特徴として挙げられていたのは、自分たちはすでに罪を許されて復活したのだ、許されたのだから、救われたのだから、今さら何か節制しなければならないとか、正しい生活を心がけなければならないとか、そういったことを否定していったという、そのような特徴があります。立法主義のように自分の力、すなわち自分の努力のようなものによって掟を守るとか、戒律に従うというような、そういう努力によって救いを得るというのではなく、救いというのは神様からの一方的な恩寵なんだと、その恵みとしての罪の許しがイエス様の十字架の死による贖いによって私たちは与えられたのだと、このように信じます。つまりイエス様の十字架の死が私たちの罪を清めたということをただただ信じる、まあ、それを含めた救いの御業というのは神様からの一方的な恩寵、恵みであったということは、これは確かに間違いではないのであります。むしろその通りだと言わなければならないでしょう。しかし彼らが考えたように、すでに救われたのだからもう何をしても良いのだと、今さら罪を重ねたところで改めて裁かれるわけではないんだと、これから犯すであろう罪も含めてイエス様の十字架の死は私たちの罪の贖いとなったのだから、自分たちは自分たちの好きなように好きなことをして暮らせば良いと考えるのは明らかに間違いでありました。なぜなら罪だと承知の上で確信犯的に罪を犯し続けるとするなら、それはイエス様の十字架の死を贖いとするどころか無にしてしまうに等しい愚かな態度だからであります。なぜならそこには悔い改めがありません。このような主張に出会ったとき、私たちは改めて自分に問いかけなければなりません。イエス様を十字架に上げたのは一体誰なんだ、イエス様はどうして十字架に上げられて殺されなければならなかったんだ。それは何度も申しますように、私たちの罪を贖うためでありました。だとしたらそこに上げられたのは本来は私自身であったはずです。あるいは私自身であるはずです。その私に代わって十字架に貼り付けにされたのがイエス様だったのだと知れば、私たちは自らが犯してきた罪の大きさを思い、その愛と恵みの大きさに震えてくることでありましょう。そして二度と罪を犯したくはないとの思いを抱くはずです。罪を犯さないかどうかではなく、少なくとも罪を犯し続けることを良しとするはずはないと言わねばなりません。なぜならその罪のために自分ではない誰かを十字架に上げてしまったのだということを知るからです。にもかかわらず、全ての罪は許されたと開き直って確信犯的に罪を犯し続けることを良しとするなら、それはイエス様の十字架の死を愚弄することになるでしょう。自らの罪は自覚していない、それに等しい。そうであるならイエス様がなぜ十字架に上げられたのか、その意味を受け入れようとしていないに等しいと、そのように思います。ですからそのような主張する人々が調子に乗って復活などないというのなら、ますます十字架の死による贖いは意味を持たなくなってしまいます。なぜなら十字架の死によって罪を清算できたとしても、もし復活がなかったのなら、罪の清算の結果というのは結局死だったという、そのような図式のままで終わってしまうからです。十字架のイエス様が私自身だったとしましょう。そこにおられたのはイエス様なんです。でもそれは私に置き換えられるはずです。私の罪をあがなってくださったから。つまりそこに挙げられたのは私だとします。 その罪の清算のために私は死にました。イエス様は死んだ、それは私が死んだに等しいという意味です。そしてイエス様は墓に葬られるんですが、もし葬られたままで終わったのならそれで終わりです。つまり死んで葬られ、それが終わりだということになります。ならば私も死んで葬られてそこで終わる。復活がないとすればまさにそこで終わりなのです。いくらイエス様の十字架の死によって罪が清められたんだと主張しても、その結果は死だと。死という闇の支配に私たちは罪の清算の結果として手渡されてしまった。そして闇の中に置かれるままになってしまうということになります。でもそうではなかったんです。復活がありました。復活によって罪の清算が死ではなかった、終わりではなかったということが明らかになったんです。罪の清算として死がもたらされたとしても、その先に復活するということで、その死の闇に葬られるという場面では終わらなかったということが大切なんです。復活されたイエス様は天に昇られ、私たちに永遠の住まいを用意されたと聖書は証しをしています。これが福音です。私たちの罪の清算が死であるということ、これは変わりがないんですが、イエス様は復活なさったことで死が終わりではなくて新しい命に私たちは生まれ変わる、神様の下での新しい住まいに生きるための命、すなわち永遠の命、そしてそれに伴う光り輝く衣としての体が与えられるということをイエス様を通して示してくださったのであります。そしてこの方、すなわち十字架につけられて殺されたにもかかわらず復活なさったイエス様こそが救い主キリストであったと告白するのが私たちの信仰であります。もし復活を否定するならば、キリストを受け入れていないことになります。それはキリストを復活させた神様に背を向けることになります。そうではなく、私たちは神様の一方的な恩寵であるこのキリストの恵みに感謝をしていただくのです。この永遠の命に生きる希望というのは私たちにとっては本当に大きな慰めであります。そして励ましであります。そして希望であります。ですからこの世的な感覚であれば、復活はなかったなどと言ったり、あえてこれに触れないということが、そういう誘惑に駆られるかもしれませんが、神様、キリストを侮るのに等しい行為なのだということを覚えなければなりません。私たちがキリストを信じるのなら、それは復活を信じるということに他ならないんです。復活こそが私たちの救いの印であるからです。今朝は永眠者記念の礼拝を捧げております。おのおの先に召された家族や信仰の友に思いを馳せながらこの礼拝を捧げておられるかと思いますが、今改めて死人のよみがえりと永遠の命という、その恵みを私たちは確認したいと思います。だからこそ私たちは罪許されているという平安を得るからです。そこには神様からの最大の愛と恵みが注がれています。それを信じる信仰の決断というのを新たにしながら、そこにある愛と恵みをしっかりと受け止めていきたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、あなたの皆を賛美いたします。どうぞ私たちのこの信仰を確かなものとしてください。御子イエスキリストが十字架の死によって私たちの罪をあがない、復活によって私たちに大きな慰めと励ましと希望を備えてくださったことを改めて思い起こし、これを心に刻みながら、あなたと共にこの与えられた命を全うすることをさせてください。一 人一人の健康が守られますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。